HNL presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
どうもパトラッシュです。まあもう俺にラジオを撮らせろって心から悲鳴を上げている状態なんですけれども、なんかちょっと分かっちゃうじゃん、こういう番組をやるにあたって、ある程度のそのエネルギーっていうものは必要なわけですよ。必要なんだけど、こうなんとなく恋に乗っちゃうぐらい、やっぱ私の場合はね、この間の先週ね、打ち合わせが終わってそのまま帰って、私は仕事をしようとしてたんだけど、まあ、半ば強制的にね、マッドシティに飲みに連れてかれましてね。でそんで開口一番ね、上司からね、いつでも辞めてやるって思ってないかって言われて、はいって言ってやればよかったと思ってなんなら転職先の面接受けてますみたいな言ってやろうかと思ったけど、ぐっと我慢してね、ぐっと我慢してただ酒を飲んで帰ってくるっていうね、もう永遠にサラリーマン無理だなって思いながらね、そんな感じで、やっておりましたけどね。そういうやっぱ声に乗っちゃうからさ、そういう仕事の愚痴とか言いたくないからさ、自分のポッドキャストとかでね、だ どうせならそういう話じゃない話でやっぱり番組を撮る以上はやりたいけど、やっぱり日常に彩りがないもんですから、日々付き合ってる人たちが彩りがない人たちですからね、もうなんかみんな茶色だもん。だからこうほら実家の母ちゃんの弁当ぐらいのほっこりさがあればいいんですけど、なんかみんなこうダークマター状態だからさ、弁当箱開けたら失敗した男子校の親子丼が出てくるみたいな感じですからね。だから私が男子校の家庭科で A 評価がつくんだよ。ね、私以外の人がみんなダークマターをこさえてる中で、私だけまともな親子丼を作ったからね、なんかシェフ呼ばわりされてるんです、勝手に。家庭力強めなんですからこっちはね。でも決してみんなまずいものをこさえてるわけじゃないんで、みんな食ってたからなんとか食えるから、あれ食えりゃ大丈夫だからっていう、まあ、結局大学で一人暮らしするようになってから、もうみんなまともな飯が作れるようになるって、それは数学のね、相田先生もね、卒業文集にね、早く人間になってくださいって書くよね、一言でね、と思いますよ私は。何回かこのラジオでも言ってますけど、私男子校出身なんで、もう卒業文集に担任の先生たちがそういうメッセージを書くレベルですから、男子校って。なかなかないでしょ、早く人間になってくださいっていうコメントね。しかも赴任してきて初めて持った担任の先生ですからね、そういう人ね。4組の先生でしたけど、私5組だったんで全然関係ないですけど、早く人間になってくださいっても切実でしたね。まあ、各言うその先生もその先生で男子校出身なんで、まあゴリラみたいな見た目なんですけど、その自分の娘がいて、その娘の進路についてすごい気にしてたんですよね。その授業中になんか娘の進路のことをとうとうと語り出すんですよ、いきなりね。で、まあ、長女はある程度可愛いから、見た目がだから、なんとだかうまくやっていけるだろう。ただ次女は俺に似てあんまり可愛くないからっていう、もうぶっちゃけて言うと、次女はブスだからって言って俺に似てって、もうはっきり言っちゃうタイプの人です。その意見には個人差がありますからね。親が言ってんだから、僕は見たこともないですけど、でもあの先生に似てんだったらきっとそうなんだろうなっていう、なんかなんだろうな、なんかお猿のジョージを真四角に固めた感じの顔なんですよね。まあなんか俺に人間ブスだから、そのお前は農協に勤めた方がいいっていう謎のその ブスは農協に勤めろろみたいな、バカブスとバカが東大に行け的な、そのノリで自分の娘にお前は顔が良くない、顔立ちが良くないから農協に行けっていう、そういうことを言っていた先生でしたよね。うん、お前が人間になれよって、お前がまともに人の親をやれよっていうね。今思えばそうですけれどもね、まあそんな相田先生もね、まあもうご心配されてたと思いますけど、私は未だにまともな人間じゃないですから、もうご期待通りにまともな人間じゃないですから、まあ、今夜もこのラジオね、くたびれ声ながらもやっていこうと思うんですけどね。何の話になったか分かんないですけど、まあ疲れた声が乗っちゃうといけないっていうね、そういう懸念はありつつも、やっぱりくたびれた声になっちゃうんですよ。私声に出ちゃうから。男子校の親子丼からもここまでもう何話したかもう覚えてなかったんだから、一回聞き直して今撮ってんだから。もうくたびる限界が近いんですよ。私はもう朝起きたらお腹痛くなるんだからね。そんなギリギリの状態で撮ってますけれども、あの時声に乗せてやればよかったね。先週ほぼ半強制的に飲みに連れてかれた時にね、いつでもやめてやるって思ってないかって、はいって言ってやればよかったなと思って今、言ってやればよかったなって思いながらね、常に中指を立てながら仕事をしていますけど私は、もう私の疲弊っぷりがね、もう全部ダダ漏れなもんですからね。いやだから上に報告してるんですよ。いろいろ報告して、今もっとね、皆さん大人だから SNS とかには流さないと思いますけどみたいなこと言われてるんですけど、ガンガン書いてますけどね。ガンガン書いてやってますけどね。Z 世代とかだったらもうすぐ SNS に言われちゃうよっていう、なんか上の上の人たちは言ってましたけど、そんなことないからね、ガンガンつぶやいてやってますから私は、常にいつクビになってもいいと思ってますから私は。もう男は家を出たらね、7人の敵がいるとかって言うけどね、7人どころじゃないから、もう常にね、もうお布団の中だけだよ守ってくれるのは。もう本当にだからもう僕はね、常日頃から自分の金玉に語りかけてますよ。ね、お前たちを守ってくれてるのはこの金玉の中だけだっつってね。まあ大体ティッシュの中で命尽きるんですけどもね。そういう、そんな感じっすよ。ね。そんな感じっすよ。もう乱暴ですよ。ティッシュの中で命を尽きるから、もう、だから結局、そう、あれですよ、もう、金玉とお布団は同じだから、だからみんな夢の世界の中にいるときは親父の金玉にいるときと同じだと思った方がいいよ。よくわかんないけど。基本的にだから、布団は金玉だと思った方がいいんだって。で、だってもう外に出たら誰も助けてくれないんだから、ね。一瞬のそのね、なんか一瞬のなんか上の気の迷いでみんなの犠牲になって残業させられるんだからね。ダメです、無理ですって言っても残業させられるんだから。だからもう一瞬だからムラムラってきたらビューって出すでしょ。でもその出す判断に待ってくれって言っても止まんないでしょ。もう常日頃からオナニーしてるお前らはな、それと同じなんだよ。だからコントロールしろよっていう。なんで仕事の愚痴を射精に例えながら今ポッドキャストで喋ってんの。もうポッドキャストでこの話してる時点でなかなか来てますね。来てます。本当にもうね、上のマスターベーションには付き合いきれません。あなた方のハンドパワーですって感じですけど、ハンドパワーですよ。オナニーと同じなんだから、ミスターマリックに謝れよ。私のストレスの限界も来てます。HNN ラジオ、さっきのワンマンマネー。 はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎月月曜日深夜1回から2回にかけてお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオ。今もう枯れてる喉を押し殺しながら声を出しているっていうのがもうお分かりいただけてると思いますけれどももう前回の更新が1月ぐらいなんですよね。あつ森の話してたと思いますけど、あつ森まだやってて、地味にやってて、毎日やってないですけど、部屋がね増設しまして、ローンの完済が終わるとタヌキの元締めが家を増築しないかっていう、また高額なローンとともにその条件を突きつけてくるんですけど、で家を増築したんです。でして、で家の北側に位置する小部屋を和室にしてて、でただ和室にするのはなんか家がないなって思って、本当はこたつとか、なんかそういうテーブル和物っぽいそのテーブルの上になんかちょっとね小ネタを仕込みたいなって思ってたんですけど、和物のテーブルがないんで、まあ、段ボールを仮設で置いてて、でその段ボールの上にカレーライス、まあ、家具としても置けるんですけど、食品がでカレーライスを置いてて、でその料理も作れるんですね。で動物の森っていうと釣りもできるんです、魚ので魚釣りで釣った魚を料理をすることもで、作った料理は飾る、家に家具として飾ることもできる。でカレーライスの隣に釣ったカレーを調理したカレーの煮付けを置いているっていう、カレーとカレーっていうその超面白いやつを一人で勝手にかかってるなと思ってムフフってして遊んでるっていう、そんなね、そんな毎日です。面白くないっす何言ってんだ、超面白いよ。今週もさっきのアマまで短い間ですが、しばしお付き合い申し訳ありませんが、初めてのお客様にはホモホルンリンクルをお売りできません。初めての方にはお試しセットと説明書きをお送りしています。それは商品の中身や私たちの考え方をご納得された上でお求めいただきたいからです。30代からの年齢化粧品無料お試しセットのお申し込みは
ザッキーの
ワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー、お願いします。最近4年前に上げたTikTok の動画にいいねが地味につき始めて、再生もされ始めて、何があったんでしょうかっていう、ただこち亀のエンディングを全部俺で歌った動画なんですけど、このポッドキャスト丸4年経ってますけどね、何もポッドキャストに対しては反応はないですけどね、二人三脚でやっております。今週もこちらの方からのお便りをご紹介したいと思います。今週のメッセージテーマ、貧乏暇なし でございますけれども、ラジオネームメリゴさんからいただきました。こんばんは、ザキ様。眉間のシワが日本海溝のような私です。すっごい深いですね。根深いものを感じますねまだマリアナ海溝じゃないだけね。うん、なんかも 私もマリアナ海溝って書きがちなんです。日本海溝って書くところがまた渋いなと思いますけれどもね、日本海溝のような私です。春はまだ先ですかね。さて今回のお便りテーマ、貧乏暇ないということでしたが、貧しいとは何ですかね。いやむしろ豊かとは何でしょうか。哲学入ってますかこれは、豊かとは何でしょうか。私は思うのですよ。持っていることが豊かだと思う心根こそが何よりも貧しいんじゃないかと。これは何もお金や物ばかりじゃありません。胸や身長、果ては竿のサイズから頭皮の一本まで、大したことじゃないじゃないか。持ってるから豊かとは限らんだろう。打席に立たないホームランバッターに何の意味がある。豊かなものほど重力と戦わなきゃいけないだろう。ふさふさならふさふさで手入れは大変だぞ。あり余ったところで皮なんて何の役にも立たんのだぞ。田舎の美人を見てみろ。みんな二十歳の頃に男なんてみたいな目をしてるぞ。私は何の話をしてるんでしょうか。きっとこれも先週から止まらない動悸も慢性的な左目の下の痙攣も近づく春の前触れですね。桜を見るまで頑張ります。ではまた。いただきました。お互い桜が散るまでは行きましょうね。そう、持ってるだけが豊かだと思っちゃいけませんよ。うん、あのね、貧乳に悩んでる皆さんね、あなたのおっぱいをいいと思ってくれる男性を選びなさい。うん、私は心から言いますよ。心の底から言いますよ。あなたのおっぱいが一番いいって言ってくれる男性を選びなさい。うん。でも竿のサイズは若干気にしますけどもね、男性としてはね。うん、でかいからいいってもんじゃないんです。でかければ痛いんです。ねえ、そりゃご立派なもん持ってたってね、ゴムをちゃんとつけられない男性はね、それは紳士じゃないんです。紳士協定を結んでる男性を選んでください。打席に立たないホームランバッターに何の意味があるって本当ですよね。大谷君が結婚したっつうのに、大谷君が結婚したっつうのに私はこのざまだよっていう、本当に大谷ニュースの横で私はこき使われてる一方ですから ね、私がね仕事してる間に上司からネットニュース見せられて、大谷君結婚したって言って、お前そのネットニュース調べてる暇があるんだったら働けよってこの野郎って思いながら大谷世代としては思うわけですよ。何が違うんだろうね、大谷と俺は。そうだな。いいよね、大谷翔平って生体を表してるからね、ちゃんとね、かけてるからね。私は生体を表さないの具現化しての人間ですからね。本当に本名が言えるんだったら、私の名前の感じとね、私の今の境遇をね、ここであらざら喋りたいもんですよ。本当に。言いませんけど。親は何を願ってつけてくれたんでしょうかね。俺も翔平になりたかった。決して親のせいだとは言いませんけどね。お母さんごめんなさい。こんな仕上がりになっちゃって。ごめんなさい。手塩にかけて育ててくれたでしょうに。本当に無能ゴリラの元でこき使われているただのサラリーマンになりたがってしまいました。マカロン食べようかな。今ラジオ撮りながら目線にマカロンが目に入ったから食べようかな。ちょっと可愛いこと言って中和してみまし見ようと試みたもののやっぱだからドクドクしたものが出ちゃいますからね。ドクドクしたものがこれ以上溢れ出ない間に液状化現象が起きない間に、液状化現象っていうか、もう僕はどっちかってマーライオンが心配なんですけどね。テレワークしながら毎日マーライオンしておりますんで、 今息を吸った瞬間危なかったので一瞬収録を止めましたけどね、あの僕の命が持つ以上はこの番組ちゃんと続きますから、コーナーいきましょう。悲しいもの、悲しいもののコーナーでございます。こちらのコーナーでは皆さんが日常生活暮らし、なんか最近なんでこんな言い回しになってるのかなと思ってます、このコーナーの解説悲しいもののコーナーでございます。こちらのコーナーでは皆さんが日常生活を暮らしていって悲しいなと思ったエピソードをお便りにして送っていただくというコーナーでございます。それではご紹介いたします。もうこのコーナーしかお便り来てないのともう他のコーナーにもあんだけコーナーがあるのにこのコーナーしかお便り来てないの、ラジオネームメリゴさんからいただきました。ラジオネームメリンゴ、悲しいもの、もつライス。写真に撮るのもはばかられるこじゃれたビーガンプレートの対極にある汚ねえ飯屋のまかないレベルの食い物ですが、泣けるぐらいうまい。もつライスね、七味かけて日本酒でいくんでしょうかね。続いてラジオネームメリゴ、悲しいもの、自称美人自称つければ何でも許される傾向はありますが、続いてラジオネーム、篠田まりもっこり、悲しいもの、使い道のない釜飯の器。あー、これはあのあれね、群馬の横川のね、あの峠の釜飯ね、荻野屋の 峠の釜飯の器ね、僕はこれあのー、東日本のあの荻野屋の峠の釜飯、西日本の淡路屋のタコ飯の器、これ二大巨頭だと思ってますけど、あの奥さんに家に持って帰って、奥さんにまた使えないゴミ持って帰ってきてって言われてる全国のサラリーマンに僕はエールを送りたいねなんか使えるかもしんないでしょうが、そうやってその釜飯とかタコツボの器を邪険に扱ってまた、取っときたくなるのに中に使えるかもしんないなってちょっとおっさんは思うんだよ。またそうやって邪険に扱って、すぐゴミだとか言い始めて、でもタンスの整理をしろってよ、本当におめえはいくつ小脳がよ、使わねえブランド品のための買いだめしてた小脳がよ、何年タンスに眠ってんだっていう、そういうこと言っちゃいけませんよ世の中のサラリーマンの皆さん、そういうこと言っちゃいけませんよ、あの黙って鉢植えとかにしてくださいね、あのあとはペン立てとかにも使えますからね。違うの、ゴミじゃないの、いかに使うかが大事なの続いてラジオネームメリゴ、悲しいもの、騒動に見事に振り回されているジャニオタ大丈夫、みんなのスマイルアップしてるから大丈夫、きっと前を向いて生きていけるから皆さんねえ。で私の経験だとジャニオタの人とあんまりそれがあったことはないんですけど まああの強く生きてください皆さん続いてラジオネームメリゴ、悲しいもの、孫にたかられてるじいじ。じいじ出しちゃうんだろうね。あの道行く あの大道芸人とかがもう金をせびった瞬間に出すんだろうね。あのこの間の笑い屋のアッキーさんとあの代々木公園に散歩しに行ったんですけど、あの自分の息子がね、あのすごいなんかね、こうパーカッションをパフォーマンスしている芸人さんがいたんですよ。自分のあの息子がね、まだ赤ちゃんなんですけど、食い入るように見始めたから、割とあの長時間立ち止まって見てたんですけど、最後あの横にいた僕に500円玉渡してきて、ザクあのうちの息子が食い入るように見てたからちょっとあのチップ投げてきてくんないって言われて、おめえが投げろとか思いながら。おめえが投げたら私も投げなきゃいけねえじゃねえかよと思いながら、私も財布から500円玉出してあのパーカッションのリズムに合わせてあのチャリンって入れてきましたけど、あの人もね、じじいになったら無条件にあげるタイプだろうね、うん、なんでここで500円あげるんだろうっていういや面白かったですけど、面白かったからいいんですけどね、無条件にあげたくなっちゃうのね。じいじだったら余計にね。続いてラジオネーム木原、悲しいもの。カレーが売りの喫茶店で食べてもないカレーの匂いを持ち帰ってしまったこと。しかも1週間経っても消えない。悲しいね、自分食ってないし食ってないけど、自分の着てたコートとか、カーディガンとかに永遠にその喫茶店のカレーの匂いが、ね、こびりついちゃってるっていう。寝てる時もあのスパイスの香りがね、あの昔カフェで働いてたことがあるんですけど、そこで使ってたスパイスの匂いっていうのがもう永遠に鼻にこびりついてて、永遠ですよ。もう僕はもう寝てる間もあの喫茶店の思い出がフラッシュバックするレベルでこびりついて、でうちの近所の商店街にインド人がやってる本格的なスパイスカレーの店があるんですけど、前に働いてた店と同じスパイスの香りがしてて、前がここからファインの隣にあるんですけどここからファインの横を通ると、その換気扇からそのスパイスの香りがこう漂ってきて、苦い記憶がフラッシュバックする。レジですげえ、グリーンカレーはまたできねえのかっつって客に詰められた思い出がフラッシュバックするっていう、でもあれ業務用のスパイスだったよ全然本格化のインドカレーじゃないよっていう、だからもうあそこのカレー屋はきっとあのスパイスを使ってるんだなっていう、業務スーパーで売ってるやつだなっていう、それがもう分かっちゃって食べに行ったことがありませんすげえインド人がやってるけど、続いて、ラスト、ラジオネームメリーゴ。悲しいもの。多様性を高らかと唱えておきながら、自分の好みじゃないものを全否定した上に、目に入るのも嫌だとまでつぶやく、オートファジー美魔女かっこ自称いたんですね。これは間違いなくいたんですね、こういう人がね。全管理職にこの文章を突きつけてやりたいなっていうのは、私が社畜だからでしょうか。まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。宛先はザッキーのワンマンマンで、公式ツイッターOMM_DAY@OMM_DAY、 そちらにあります固定のメールフォームよりお送りください。以上、悲しいもののコーナーでございました。
なんなな、ボクシーというものが大事な、
そんなわけで、ボクシーは若者の全体を刺激するという結論。このところは非常に面白いです。それではまた来週。
このボクシー討論会は、ザッキーのワンマンマンデーの提供でお送りしました。
ボクシー
はい、ワンマンマンデー、今週も終了の時間が近づいてまいりました。いや、私も翔平大谷になりたいね。ゆずる羽生の場合はさ、結婚相手が誰なのかってもう速攻で特定班が動き始めたけどさ、翔平大谷の場合ってなんかそういう話題があんまり上がらないとね、何なんだろうね。あ、なんか今触れちゃいけないところに触れちゃった気がするとファン層の問題なんですよ。これ以上議論を進めるとなんか消されそうな気がしますけど、ね、別に消されるわけはないよ。このたかだか 2,30 人が聞いてるぐらいのポッドキャストですから、ファン層がやっぱあのうーんうーんっていうのがやっぱ究極してんのかな。小心者だから僕すごい小心者だから僕あんまり大声じゃ言わないんですけど、ね、あのもう本当にみんなが穏やかに過ごせればいいかなと思いながらこんな番組やってるんですけど、まず僕を穏やかに暮らさせてくれっていう、あのホワイティないい職場をラジオを撮りながらできる仕事を絶賛募集しておりますので、つてがある方メールホームの方でお待ちしております。ではまた次回。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。